本日のメッセージは戦い方を身につけよと題しまして、旧約聖書ネヘミヤ記4章です。まずはじめに14節のみをお読みいたします。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たちおよびその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主のために、主を覚え、私たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。アーメン。今日勝利の秘訣、戦い方をいただきます。今までできなかった経済、健康、子育て、人生のあらゆる立て直しを52日間であっけなく立て直す、神と共にいます、神の民、私たちでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい勝利の死を褒めたたえます。イエス様は悪魔サタンによって惑わされ、ずっと負け組だった人間を勝ち組にするために自らを犠牲にして十字架につけられ、十字架上で勝利され、そして私たちを勝ち組へと導いてくださいました。この勝利の死を褒めたたえつつ、今この御言葉の始めの時に一言お祈りをしたいと思います。私たちを愛し、私たちのために十字架にかかれたもうイエス様、そして自らを死に明け渡し、身代わりとなって罰せられ、そして私たちの先駆けとして復活され、勝利され、悪魔サタンに勝利し、あらゆる呪いをの鎖を打ち砕き、そして私たちをその勝利の行列へと加え、永遠の天の御国へと、死からの勝利、永遠の命へと我らを導いてくださったことを感謝します。我らは今日もあなたを褒めたたえ、今ここにおいて御前に進み出ております。語るしもべおよび聞く一人一人、あなたが整えてくださり、そして今天からいただく命のマナを豊かにいただき尽くす我ら共々でありますように、どうかあなたが全てを支配し導いてくださいますように、全てを御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。私たちはこの勝利の主イエス様につながり、このお方を主とし、このお方により頼んでいる限りは一切、ね、敵のその攻撃やまた呪い、そういったものを恐れる必要はないんですね。しかし、そこから離れたがる人がおるんですね。なぜ離れたがるのか、それは自分の好き放題のことをしたいからです。神様の命令を何かですね、鬱陶しいもの、自分の心を赴くままをそれを縛って、でそれで自分のやりたくない道に進み行かせるもの、ね、そういうふうに思ってしまうと自分の進みたい道に行きます。そして、ね、人間には自由の選択意思がありますから、それに進んでいきます。するとですね、たちまち主の保護の傘下から自らの意思を持って離れてしまうわけですから、あらゆる悪魔サタンの直接攻撃にさらされてしまうことになります。かつてのイスラエルはそうでした。神様の定めた律法を、ね、ここから離れて、そして預言者のその言葉を聞かず、この神の言葉でしてはならないと言われていることをして、そしてこれをしなさいということを無視してしないで続けていく、呪いが降りかかる、ね、預言者が使わされて立ち返りなさい言ってもなおも好き勝手な道を進みゆく。でそれがあまりにも、ね、何百年単位で続いたために、結局このバビロン捕囚という憂き目にあってしまいました。で、ね、前回からこのネヘミヤ記を見て学んでるんですけども、ネヘミヤ、この バビロン捕囚によって、ね、崩壊してしまった神殿やまた城壁、それによってもう惨憺たるありさまのエルサレム、このエルサレムの城壁を立て直すためにネヘミヤはまず本当にこのエルサレムの惨状を悲しんで、そして人々を、ね、もうそれまでずっと長年何十年単位で怠けていた怠け癖を取り除いて立ち上がって、ね、行動していきました。そのことを、ね、前回学びました。皆さんの人生、ね、崩壊してないでしょうか。城壁が崩されていないでしょうか。この城壁、この城壁というのは下界と内側とを、ね、隔てる、そういう境界線であり、そして防護壁ですね、これが崩されてしまっていると、敵に悪魔サタンに好き放題、もう財産とか家族とか貴重な時間とか、ね、貴重な神の民としての資源、それが奪われ放題、奪われっぱなし、ね、城壁が崩されたままだとそうです。この城壁が崩されていないでしょうか。本当にそれを立て直すためのそのコツ、それがこのネヘミヤ記に非常に豊かに隠されております。今日もまたこのネヘミヤから、そのことを見ていきたいんですけども、今日は特にですね、戦い方を身につけなさい、ということで、この悪魔サタンという敵に対する戦い方、ね、敵の攻撃のしてくるパターンや、またその敵の意図、それを知って、それに対する対処を、ね、今日学んでいきたいと思います。で、この再建をしようというふうにですね、行動を起こすとき、必ずそれを面白くないと思う敵が、ね、現れます。それどういうものか。それはですね、今までもし皆さんが、ね、なんか悪徳業者に搾取されて、騙されて、皆さんの貴重な財産が、ね、騙されて奪われ続けてしまっている。で、それで別の悪徳業者がそれを聞きつけて、さらになお、ね、別の商品を、ね、高値で売りつけて、で、それでさらに騙し取る。ね、さらにもう一つの業者が来て、ね、もう踏んだり蹴ったり、搾取し放題、ね、騙され放題、ね、そういう状況が、要するに城壁が崩されて、奪われ放題、奪われてしまっているという状況です。
これね、本当に日本であったことなんだよ。良くない業者というのは、その家に行くと印があるんだって。うん、印があって、だからその印が記されている家というのは、この家は、私たちがやった家なんだよって。ということは、その家のものというのはその類のことに弱いということがわかる。だから被害に遭っている人というのは同じ人が、ね、被害に遭っているんです。それでもう一つは、その、ね、リストが、お金で売られている。悪徳業者に、ね、地震の後にたくさんありましたよね。年寄りが住んでるところで、今回の地震には本当になんとかこの家がね、守られました。でも次ちょっとした地震が来たら、もう今回肩来てるんで、だからもう全部もう崩壊してしまいますよ。だから今のうちにやっとかないと大変。そういうことをしてね、一番最初はね、うちのおばあちゃんに似てるから、ちょっともうこのままじゃ心が済まない、だから調べるだけただで調べてあげますよって言ってね、軒の下にのこのこ入ってきて、軒の下って私たち行かないじゃないね。そんでパシパシ写真撮って、実はその写真撮ったのはその軒の下の写真じゃなくて、他の崩れかかってるところの写真、そういうんで、ほら今写真撮ったものがこれだよ。そんでね、もうひどい人はね、20、30にも工事されちゃって、もう軒の下に物置が置くところはないっていうくらい。だからもう笑ってる人がいるよ , 笑ってる人がいる。うちの教会にもね、似たり寄ったりが一人いました本当に。それでその印があるんですって、その家というのはね。ほら今うちの働き人がそうだよって言ってコンピューターで出してるよ。おりゃおりゃ、ちょっと持ってきてください。本当にあるんですよ、印があるんですよ。いや、出してください、自分で出してください。ほら 見ましたか？ほら、あっちにちょっとビーッとちっかくいて、あわりゃ持っていて、下、番号を言ってください。はい。本当。下に 10.18 って書いてあるんですよ。いや、笑うことじゃないんだよ。これで大変なことになったから。ね？そういう印があるの。ね？そんで、このリストがね、高値で売られてるの。そこ行けば、詐欺に引っかかる人がいるよって。ね？で、なんでこういうことになっちゃったの？家族という垣根がなくなっちゃったから。ね？昔はみんな一緒に住んでたでしょ？年寄りも、孫も。一緒に住んでいたんだけど、このね、家族という障壁がなくなっちゃったんですよ。そして、この物事の判断が鈍くなった年寄りたちをもう食い物にした。そういうことが、起きていて。そして、こういうことがはびこり、年寄りがね、わずかばかりのその財産全部吸い取られちゃって。で、それだけ吸い取られたらまだいいもので。まだその家族がまだ脆いものがいるとね、その家族の給料までも全部食い潰しちゃう。恐ろしいことなんですよ。障壁というものを立てなければならないですね。人間と人間の間でも障壁は立てるべきです。そして、まだ社会と自分との間でも障壁は必要なんですね。夫婦の間でもね、立ち入ってはいけないところがある。だから、ね、失礼なことはしちゃいけないで、そういうことで障壁は必要であるんですけれど、でもね、今人間の世の中ね、おかしいんだよ。どういうことかって言ったら、100年足らずの自分の身をね、なんとか守るためには、障壁を立てることで何を知ってるかって言ったらね、今家族がいないから、セコムに頼ってるんだよ。だから、今はセコムとかそういうところは何するか、人がね、倒れちゃう年寄りが。で、何分以外、動きがなかったら、何とかをするとか。そういうことを知ってて、自分の命を助けてくれるのも、その、セコム。なんかセコムから回し物されたみたいじゃん、私。でもしょうがない。皆さんがそれ一番わかるから。ね。だから、自分の健康状態、自分のね、あらゆる面を、その、そういった会社に、助けてもらうということに今なりつつあるんですよ。だから日本は多分これからそういう関係の仕事が 300% って言ってたよね。これから増える。もう仕事だらけだ。もう昨日もね、すごいもう笑っちゃいましたけど、いろんなことを資料を調べてて、こんなにいいことなんだと思って、資料調べれば調べるほど、いいこと尽くしで、今やろうとしていることを、皆さんがやろうとしていることを、すごいなと思って、昨日もちょっともう感動してね、本当に主に感謝でした。世の中のセコも今すごく発達していますよ。で、皆さんが倒れた時もすぐね、119に電話できるようなシステムになっています。だけど、100年足らずの命でしょ。永遠という時のためにセコムが何にも立ってない。これが今問題なんですよ。永遠というものに対してセコムが立っていない。これをね、今日ちょっと私たちは大きく浮き彫りにして、そして私たちのこの永遠の世界と現実の世界をこうつなげて、そして私たちのセコムをどうやって立てていくべきかということを考えてみたいと思います。
今日は皆さんにセコムになっていただきます、ね、ただし会社のセコムじゃなく霊的な セキュリティガードを皆さんがしっかりとして、そして自分自身の人生をガードし、そして兄弟姉妹、ね、のその立ち位置をしっかりとガードしていく、その戦い方を身につけたいと思います。でネヘミヤは、ね、まさしくこのエルサレムにとって、ね、成功でした。敵がですね、前回のところで、ね、敵がまた、ね、言葉で攻撃しましたね。あれは王に反逆しようとしてるんだって、ね、お前たちのしてることは違反だ、悪いことだ、ね、そういうふうにですね、あたかも自分がこれからしようとしていることが悪いことであるかのような、ね、錯覚をさせてくるという攻撃、ね、それに対してネヘミヤはビシッとこの唇という境界線を敷いて、ね、言葉でもって死人の言葉に立って、ね、私たちは神の民である、ね、そして私たちはそのしもべとして今この再建の働きをしている。それに引き換えあなたたちはこの神の宮の一切の記念もなければ分もないのだって、もう死人の言葉に立ちました。
あのね、ここで私たち気づくべきことは一つあるんですね。腕っぷちだったらね、殴ってみて初めて分かるんじゃない、勝負がもう分かるじゃないということなんだけど、大体の世の中っていうのは、言葉で勝負が決まっちゃうんですね。だから言葉で勝負が決まるっていうことを私たちね、日頃ね、訓練すべきなんですよ。世の中は全てがほとんどがね、野蛮人以外はボクシング以外は言葉で勝負が決まるんです。だから自分のこの唇というこの警戒線ね、このここをね、相手に対して言葉を放った時、安藤さんが私に言った言葉に対して私が言葉をね、迎え撃つ言葉を言った時に、私と安藤さんが戦うんじゃなくて言葉と言葉が戦うね。その時により理屈っぽくて理にかなっている言葉が勝つんですね。だけどその理にかなって理屈っぽい言葉をね、勝つためにはパーフェクトでビューティフルグッドでる神の言葉を私たちが宣言するしかないんですよ。ネヘミヤはこのね、悪賢い狡猾な者が王様をね、剣として刺して、そしてネヘミヤとイスラエルの民を攻撃しかけた時、彼はあの王様を私を許可したんだよって言ってないんですよ。王様を王様で戦うと、ね、王様に信頼をもっと受けている者が勝つようになっている。お互いに同じ王様を出した時。だから、王様を向こうが出した時、彼は何をしたかって言ったらね、天の王の中の王であられる方を宣言したんですよ。誰も立ち入ることができない方。それで神の言葉で宣言をしたから、神の言葉と相手が言った言葉が戦うようになって、誰が勝ちます？神様の言葉が勝つに決まってる。
で、このネヘミヤは御言葉を発することによって、ね、ですから世の中の王様ではなく天の王様を、ね、盾に出して、それで戦った。結局ですね、私たちは、ね、戦う土俵というものがあります。で、世の中の土俵に私たちが、ね、進み出て神様抜きで世の土俵で戦うと必ずクリスチャン負けるようにできています。しかしもし相手をですね、神の国の土俵に、ね、持ってきて、そして戦うなら必ず勝つように真理はできているんですね。ですから私たちは、ね、世の人が、ね、おい降りてこい、ね、罵り合いをしようじゃないかと言って、ね、その神の平安の座から降りて罵り合いの土俵に行ってしまうならば、もう必ず負けて惨憺たるありさまになってしまうんですね。世の人の方が神の声よりもはるかに世のことに長けているからです。ですから私たちは、ね、いつでもですね、この両手に、ね、神の国の御言葉を握りしめ、そして片手に世の仕事を握りしめ、これがちょうどいいことがね、今日、話が進められているうちにだんだん分かってくるんですけども、この御言葉を持って私たちは、ね、進みゆく。でネヘミヤはこの敵に対して、言葉に対して、ね、言葉で御言葉の剣で立った。そしたら、ね、敵は 一切それ以上何も言えなくなり、そしてこの3章のところでは、ね、本当に多くの兄弟姉妹たちが、しかもいろんな職業の人たちが、この城壁の再建、ね、ある祭司は何々の門をって、あるレビ人は、ね、この区画からこの区画を、ね、金在区人とか、ね、香料作りとか、ね、本当にいろんな商人もいます。本当にいろんな人たちがこの城壁の再建に分担してもう一斉に取り掛かり始めた。本当に言葉の力すごいです。それまで90年、2年もずっとほったらかしにしていたこの城壁が、未だかつてなかったほどのペースで、またその団結力を持ってこの工事が進められていた。これみんな言葉の力です。ネヘミヤの言葉の力ですね。でどんどん仕事がはかどっていくんですけども、で敵はですね、それを黙っていないんです。城壁がどんどんはかどって、ね、再建されていくのを見て、なお歯ぎしりして攻撃してきます。でそれが、ね、今日の4章なんですけども、4章1節、サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサムリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹の狐が登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った。
ここで一匹の狐でしょ。どういうことかって言ったらね、ちょっとしたね悪巧みで、あいつらが今計画立てて今再建しようとしているあの城壁の再建っていうのはもう全部無駄になるよって、全部なしなしになるよっていうことを言ってるんですよ。どれだけこのイスラエルの民がね、あの軽んじられていたかって言ったら、やられてやられて92年間やられて、そしてやられっぱなしのその歴史があるから、彼らはもう怖いもんがないんですよ。でちょっとした脅かしていつも何かしようとしてはやめて、何かしようとしてはやめた、どういうことを言っているんですね。これはね、私たちクリスチャンにも当てはまることで、例えばイエス様に会ってしっかり生きようとしますよ。しっかり生きようとして志よく生きた時、立ち上がった時、必ずね、お前なんか三日坊主だよ。そして三日断食しました。三日断食で今までやってきてね、やってのけてきたその罪々がね、解消するんだったらね、もう誰だってできるさって、ふざけるなとか、やったことへのね、そのチャッチをつけてくるんですよ。だから再建をしようとすると必ずその再建できないよ、あなたは再建できないよ、できないよということを一生懸命メッセージとして言ってくるんだけど、そのメッセージっていうのがね、まだね、心をくじかすようなメッセージなのに、私たちが今までやってきたことをことごとくさせてくるんです。あんたはできない、あんたはできない、できない、あの時もできなかった、この時もできなかった、あの時もこの時も、ということをずっと言ってきて、今心新たに立とうとしているそのね、ことをくじいてしまう。例えばの話、5日間ぐらいお酒やめちゃうじゃない。そしたら、いや、それ5日間やめ、今日今回やめてる。それやめているんだけど、今回調子よくやめてるんですよ。やめているのに、5日間やめたところで変なものがパッと出てきて、うん、いや、もう飲まないよって言ったら、あ、そうか、って、今日で何日目だって言う。で、5日目だった。お前この間1週間でまだやったよね。って言うんですよ。で、できない人としてのこの因をどんどん押していく。でも主はどうなのかって言ったらね、過ぎた日々じゃなく今日の私を評価してくださるのが主なんです。今日やめている私が神の子なんですよ。神はこうやって私たちを評価しているのにね、この悪魔サタンは私たちが失敗したことをもって私たちを評価するわけだね。失敗したことで私たちの反抗をして、より失敗するものとしてね、私たちが自分自身に失望するように仕組んでいくということが、この悪魔サタンが今まで私たちにやってきたことなんです。今 今までそれがことごとく成功していた。それなのにネヘミヤが来てからそうはいかなくなっちゃった。それはなぜかって言ったら、ネヘミヤがですね、改革を今まで預言者と違ってどうしたかって言ったら、今までの預言者は言葉を預かって宣言して、聞いた者がそれを実践していくように、実践していくように、それをね、今まで働きをしていたんですね。自分は模範を示しながら、でも一丸となって何とかっていうのがあんまりない、そういうところだったんですけど、ネヘミヤの場合は何をしたかって言ったら、自分が宣言した御言葉と、そしてこの生活を一体化することの改革に成功した人がネヘミヤなんです。
で、この敵のあざけりの内容を、ね、分析すると、要するにこういうことなんですよ。今の悲惨な現状に目を向けさせるということです。ほら、お前失敗しただろう、ね、やっぱりお前はダメなんだって、ね、目の前のそのゴミくずの山を見てごらん、これをなんとか整理しようというのか、無理だ、ね、そういうふうに、ね、今の現状、惨状、ね、山積みの問題、ね、それに目を向けさせて、絶望させて、ね、無気力にさせて、でそれで諦めさせる、ね、これが、この敵のあざきりの内容であることに気づきます、ね、悪魔サタンのそのあざきりの内容は、絶望させること、無理だって思わせること、今の目の前の自分のね、もうとてもこんなんじゃ社会でやっていけない、とてもこんなんじゃもうこの年だ、もう人生立て直しは絶対無理だって、そういうふうに何かですね、自分の状況、自分のもう壊れ果ててしまった様、そして長年積み上げてきた負けパターンに目を向けさせて、絶望させて、無気力にさせ、諦めさせる、これが敵のやり口なんですね。皆さん、それに乗ってはいけません。今までそういうふうに、敵のあざけり攻撃、ね、この敵はそういうふうに今まで92年ずっとそうやってさせてきて、成功し続けて92年、ね、そういうふうにイスラエルずっと城壁が崩されたまんま、ね、きっと誰かがね、手つかずではなく誰か手つけてきたと思いますけれども、手つけては、ね、敵のその無理だ、無駄だ、目を向けてみろ攻撃にあって、それで、ね、やめてしまった、ね、ちょっとやる気を起こして、じゃあちょっと今日は片付けようかと思って、ね、それでちょびっとだけ片付けて、ね、右のものを左に、左のものを右に、結局片付かないで、ね、片付けたって言われて、片付けてないじゃん、ね、やる気を起こしたんだ、それを評価してよみたいなですね、ちょっと、実際はやらされていないことをですね、あたかもしたかない。で、それで92年、結局手つかず、敵の、思惑がずっとなってしまっていた。敵の脅し攻撃、そして、ね、あなたは、ね、目の前のこのゴミくずの山を見てごらん、ね、そういうふうに目の前のさんさんたるありさま、これに目を向けさせて、で結局90年ずっと城壁が崩されたまんまだったんですね。で、実際この敵の脅かしすかし、ね、これに耳を傾けて、それに同意してしまった人たちがいるということが、この、ね、4章の11節、10節ですね。10節見ればわかります。4章の10節。
一緒に読みましょう。
じゃあ、
3。4章10節、せーの。
その時、ユダヤの人々は言った、荷を担う者の力は衰えているのに、ちりあくさは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。まず担う者の力は衰えてる、私たちには力がない、もう老いぼれてしまってる、年を取りすぎてしまってる、今更無理、そしてなおかつ塵悪くた山を成している、まさしくこれ敵の思惑に同意してしまった人のその言葉ですね。
同意してしまった人の言葉を聞くとね、一気に年寄りになっちゃうんですさっきまで若者だったのに、その敵の言葉の攻撃にあったらね、一気に年寄りになっちゃって、もうダメだってやってるんですよ。どういうことかって言ったらね、言葉の攻撃にあって、その言葉で返すことができないと、一気にやる気全部なくしてしまう。 だからね、皆さんが何かをやめようとした時に、皆さんがやったことに対して励ます人が必要なんですよ。ね、攻撃する人を攻撃、依然と攻撃するのに、まあ三日坊主だよお前はって攻撃してるのに、それに対して私の頑張った一日をね、評価してくださるのは神様しかいなくて、神様の声は聞こえなくて、人の中からね、その人を頑張った一日を、頑張った一時間を評価してくれる人がいないんですよ。そういう必要なんですね。ここも敵から言葉の攻撃をされたら、もうすでにね、やるよーつって出てきた人の中からね、すでに、ああもうダメだーつって、もう年寄りになった人がここから出てきたじゃない。この年寄りになった人たちのね、特徴があるんだよ。怠け者、怠け者なんですよ。聖書なんでこんな詳しく書いてるのかって、なんでこれが今まで目に見えなかったのかなと思うよ。障壁を立て直したのは一世二世のってやったのに、彼らが立て直したところが一番低いんですよ。だから一番仕事をね、あんまり一生懸命やっていない。で、それをね、まだね、ネヘミヤがね、見抜くんだよね。すごいですよ。
このように、この敵の口車に乗せられて、ね、ああ、自分はダメなんだ、絶望なんだって、ね、そういうふうに思いって、口で不信仰告白をすると、ね、さらに敵は突き上がってきます。11節見ますと、そうですね。一方、私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに、彼らの真ん中に入り込んで、彼らを殺し、その工事をやめさせよう。ね、もう敵、出来もしないことを言ってます、ね。彼らの知らないうちに、まだ見ないうちに、彼らの真ん中に入り込もう、ね。もう忍者のように入り込んで、知らないうちに殺してしまえ。ね、そしてその工事をやめさせようなんですね。結局目的なのは、イスラエルの人を殺してしまうじゃなくて、工事をやめさせるって、ね、この目的のために脅しをかけてくるんです。で、皆さん、世の中の映画とかテレビ番組とか、何か悪魔サタンが、ね、無限の力を持っているかのような、ね、何かあたかもかっこよいと思わせるような節もまたあるんですね。最近のテレビ、映画とか。いや、そんなことは一切なんです。悪魔サタンは、我らの主イエスキリストの御前においても頭が打ち砕かれたものです。悪魔サタンがもしそんな力を持っていたら、もう当の昔にそうなっていたはずですが、なってない。これ要するに悪魔サタンにそんな力がないということを歴史が証明しているんです、ね、イエスキリストにあるものは決してこの悪魔サタン、ね、それによって、ね、打ち負かされるようなことはないんです。
アーメン。
でも悪魔サタンは思いの中に言葉でもって吹き込んできます。恐れを、恐怖を。で、それで、それに、ね、もう脳内やられてしまった人、ね、恐怖でやられてしまった人、不信仰でやられてしまった人は、さらにこの12節で、もうネヘミヤをかき回すんですね。ただでさえ忙しいネヘミヤをさらにですね、ちょっと私のところに来て、いや、私のところに来てって、ね、そういうふうにですね、忙しいネヘミヤを、ね、もっと忙しく煩わせるんです。12節。12節ですね。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。本当に大変です。だから信仰者を育てるべきなんです。ネヘミヤ一人が、ね、信仰力強い、ね、パワーアップしていても、周りの人たちが、ね、育っていないならば、ね、ちょっと私のところに来て、ちょっと私のところに来て、ね、振り回されてしまうことになります。
要するにね、彼らの近所に住んでいたものっていうのは彼らと仲がいいものでしょ。そしたらね、彼らが脅かしをかけた後はね、この真ん中に立って、やっぱダメだよ、あんたたちも私たちみたいに彼らの近所がいいよって、近くがいいよってっていうことを今ここで言ってる。ネヘミヤの近くじゃなくて、ね、この悪い言葉を言っている時の権力者の近くがいいよって。今まさに韓国そうだよ。ね。だから時の権力者、ね、今、この再建を邪魔しようとしている人の近くに来た方が正解だよ。今の世の中のトレンドはこれだよ。 ということを言ってる。
恐れに取り憑かれた人はもうひっきりなしなんですね。夜中だろうが明け方だろうが、お構いなしにちょっと私のところに来てほしい、ね、なんか木の葉が揺れるのを見たんだ、ね、敵がいるに違いない、来てくれって、ね、いやそんなのいないんですけども、でも本当に恐れに取り憑かれてしまっている人はほんのちょっとしたことでも、ああ敵が殺しにやってきたんだって、ああもうダメだって、そういう風になってしまう。でそこでネヘミヤが、ね、彼らに対してしたこと、それが、まず13節14節ですけれども、まず13節。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。まずネヘミヤは武器を持った人たちを配置しました。何をネヘミヤを呼ぶのではなく、むしろそういうことだったら、ね、武器を持ってあなた方がしっかりとしなさい。この城壁の後ろの低いところ、城壁がまだですね、そんなに築き上げられていない。三章においていろんな人が、あそこここと分担してやってますけども、あるところは、ね、作業が非常にはかどっている。で別のところは、ね、全然はかどっていない。低い。その低いところ、敵が攻め込みやすいところに、力強い人たちが、ね、そこに、配置されて、そして敵に対して備えをさせた。これが、ね、ネヘミヤがまず実際にしたことです。ネヘミヤは具体的な行動でもって、ね、答えました。皆さん、恐れている時、ね、敵のその、ね、思い込ませ攻撃、これによって思い込まされてしまった時、なすべきことは行動するのみです。祈るべきじゃないんですね。敵の良くない思いの思い込ませが来た時にはあさってな祈りをしてしまうんです。例えばこのサヌバラテ、この哀れなユダヤ人たち、あれを一日で仕上げようとするのか、その言葉を聞いた、真に受けた人は、ああ一日でそうは仕上げられないじゃないか、主をどうか一日で仕上げられるようにしてください、主をどうか、この、一日で仕上げることをもうパッと起こしてくださいとか、あさっての祈りをしだしたり、あるいはね、もう狐がよじ登っただけで、もうそれまで積み上げてきた努力の結果が泡となってしまうことを聞いたときに、主をどうか狐が一匹も来ないようにしてください、そんな狐が来ないように祈るよりはですね、行動するべきなんです。恐れに取り憑かれているとき、あさっての祈りをね、何時間何しても無駄です。行動するんです。恐れの心、皆さん、心の拠り所をどこに置いているか、そこが最も肝心です。
この恐れの時というのはですね、ここで、ね、見えない世界において商売が始まってるんです。恐れにはね、必ず刑罰がつきものだって書いてあるでしょ。で、恐れというのは刑罰を必ず伴ってるんですよ。だから恐れが来た時というのは、この恐れを平和に変えてくださるお方と私が取引するか、商売するか、さあなかったら恐れをね、与えてね、くれたその人物ことに対してね、商売するかということなんですけれど、恐れを持ってきた人と商売しちゃったら、その恐れによって貧困が来たり、災いが来たり、つまずきが来たり、ね、失敗が来たり、困難が来たり、そして病気が来たり、もうあらゆることが、この闇の世界が持っているあらゆるこの、ね、商売道具が次から次へと来るんです。恐れと私が商売してしまうと。でもこの恐れが来た時に、この恐れを追い出してくださるのは主でしょ。でどれだけ追い出してくださったかって言ったら、主がこの弟子たちにこの恐れを追い出すようにふって息を吹き込んでくださったことによって、彼らの中から恐れが全部ね離れていきました。それで彼らどうだったかって、命欲しさに逃げていた人たちが後には命を惜しまずに自分の命を差し出してやるべきことを貫く人に変えられたんですね。だから恐れというのは主イエスキリストの吹き込んでくださるその平安によって、あなた方に平安あれという、この平安によって私たちはこの恐れを解放される。 ということを知るべきなんですね。だから恐れが来た時に何をするか、主よあなたの平安を私にください。イエス様あなたが復活した後に弟子たちが怖くてね、逃げて隠れてドアを閉めて行った時に、あなたは彼らの真ん中に立ってあなた方に平安あれと言っていただいて吹き込んでくださった、その平安を私にください、平安を私にください、平安を私にくださいって祈るべきなんですね。そしてこの平安であるイエス様と共にいる時、この平安が心に来た時、今まで恐れを抱いていた、ね、起きてしまった物事、ね、恐れられていた人物ことに対して恐れがなくなっちゃうんです。ただ恐れがなくなるんじゃなくて、神は何を知ってくださるかって、相手に恐れを感じさせる。私が恐れを勝った時、イエス様に会って恐れを勝った時、今私を今まで恐れさせていたね、怖がらせていた、不安がらせていた、そのものが不安に駆られるということがこの聖書に書いてあるんです。ネヘミヤ、これをね、今私たちは違う側面から今見ているんですよ。
で、さらに14節、私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たちおよびその他の人々に言った、彼らを恐れてはならない、大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。
アメン。
アメン。ネヘミヤは本当に恐るべきお方が誰であるのかを明確に示しました。皆さん、恐るべきお方は誠に天と地を創造された主、このお方を恐れ敬って、このお方の御前においては、ね、本当に正しい、規律正しい態度をして、そして、ね、自分のその罪を改める、この方を恐れる心があればそれをしますけれども、なぜかですね、このお方ではなく目に見える人間、鼻で息を吸う、ね、もう草木に等しい滅ぶべき人間の方を恐れて、神様よりもこの人間の方を恐れてしまうとき、神様の、ね、技ではなくその人間の方が力を持ってしまうんですね。人は信じる相手、心を委ねる相手、それによって支配されるものであり、神様を恐れるなら神様の支配がその人にある。しかし人間を恐れるならその人間に支配されてしまうんです。人は恐れる相手によって支配されます、うん、もし皆さんが主を恐れるなら主の愛の支配の中にとどまり続け、その守りの中に居続けるんですけど、しかし人間を、ね、何かこのサヌバラテとか長官とかそういったものの方を恐れるならば、そちらに支配されて蹂躙されてしまうことになってしまう。ネヘミヤは、ね、どういう志であったか、ね、戦いなさい、本当に恐るべきお方を恐れなさい、彼らを恐れてはならない、そしてあなたの、ね、妻のために、家のために、息子娘のために、兄弟姉妹のために戦いなさいって言いました。恐れてるとき、ね、それは、ね、戦うことはできません。しかし本当に愛は恐れを打ち消します。奥さんを愛してるでしょ、ね、子供を愛してるでしょ、ね、家を愛してるならば、その妻、子供、家、そして夫のため戦いなさい。これがネヘミヤの言葉です。で、ネヘミヤがですね、このようにもう敵がもし来たならば返り討ちにしてくれるというこの志を、ね、もう明確にしたとき、敵は、ね、もうすごすごすと、ね、恐れて、ね、尻込みする以外にないんですね。この15節、私たちの敵が彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻った。
アメン。
アメン。この敵はですね、結局力はないんです。敵が最も恐れること、それは私たちの意気込みが、ね、この敵の言葉をも恐れない、ね、敵がですね、もう自分はこんなに頑固なんだぞ、ね、自分はこんなにも、ね、 ゲームをし続けてきたんだ、ね、今更やめられるかというのもバーンって示しても、それでも尻込みせずに、ね、立ち向かっていくならば、敵の方が逆に慌てるんですね。ゲームに限りません。お酒にしても、あるいは良くない習慣にしても、そういったものに対して徹底抗戦の構えを見せるときに、そういう人は強くなることができるんです。あなた方はね、兄弟、息子、娘のために、妻のために、ね、お父さん、お母さんのために、ね、戦いなさい。もし敵が来たならば、返り討ちにしてくれるって、そういうふうに武器を持って、実際に、兄弟姉妹のその弱いところ、そこをガードする、ね、この立ち位置を見せるならば、逆に敵の方が、ね、恐れます。皆さんにね、ちょっとお聞きしたいんですけども、例えばね、ここ今電気がついてますね。電気、消してる間は暗闇が覆ってるんですけど、しかし つけたら光が出てますね。皆さん、こういうの見たことあるでしょうか。光がこうこうと灯ってる、ね、太陽が差し込んでいる、でそこに暗闇がですね、この辺にうねうねうねうねって現れて、俺は光を打ち負かしてやるんだって言って、この辺になんか浮き出て頑張ってる、闇が頑張ってる姿見たことあるでしょうか。
ない
ないないですね。ないんです。皆さん、キリストに固く立っている人のところに悪魔サタンがですね、うねうねうねって入り込んでるのないんです。キリストに固く立って、キリストを信じて、キリストを主としている皆さんに、ね、悪しきものは触れることはない、書いてありますね。第一ヨハネの5章に書いてあります。悪しきものはそのものに触れることができない、ね、書いてあります。ただしその人がですね、思いが、ね、くらまされて、この主ではなく悪魔サタンの方を恐れて、そちらの方に心を明け渡してしまうならば、また話は別になってきます。けれどもキリストに心を明け渡し続けている人に対しては、悪魔サタンは触れることは 100% ない。そしてキリストに固く立っている皆さんを悪魔サタンが打ち負かすことは 100% ない。ネバーなんです。ないんです。キリストに固く立っているならば、皆さんは悪魔サタンに対する勝利者です。なぜなら、我らの主イエス様は悪魔サタンの頭を粉々に踏み砕いてくださったからです。このネヘミヤが御言葉に固く立った時、そして御言葉によって人々を現地気づけていった時、逆に敵の方が、ね、恐れおののいて手出しできなかった。それを多くの人々が見て、あ、ネヘミヤさんの言っていたことは本当だ、恐れるに足りないんだ、城壁を完成させるということをね、たったこの一時をやめさせるために敵はあんな風に脅してきたけれど、しかし敵が脅してくるようなこと一切そんなことはないんだと、ね、徐々に彼ら知るようになっていて、そして、ね、さらにこの工事ははかどっていき、そして敵はますます手出しができなくなってきております。で、この一つの勝利を収めました。皆さんね、一つの小さな勝利に見えるかもしれません。けれども、一つの小さな勝利を一つ踏んだ。ここで再び以前のように、ね、ガードを解いたりしてはならないんです。ね、もしここで油断して、ね、ああ、やった、一つ勝利したぞっていうことで、ガードを解いてしまったら、またすぐにですね、敵が来て、あ、ガードを解いてるぞっていうことで、ね、悪しき者が、ね、まさかやってきて、なんとかしようと、ね、そういうチャレンジを試みてくるんですね。悪魔サタンはひっきりなしにチャレンジしてきます、ね、そう思ってください。だから皆さん、ひっきりなしにガードを解いてはならないと思うべきです。ネヘミヤはどうだったか、ね、この一つの小さな勝利を乗り越えた。そしてその次、ね、16節を、ご覧ください。16節、その日以来、ね、要するにその勝利を重ねた日、その日以来、私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を固く握っていた。アメン。要するに彼ら、もう一つの勝利を乗り越えた。で、そこで 武装を解かないんです。むしろますます武装を固くしました。半分の人たちが仕事をし、そして半分の人たちは武器を持って守るということにつきました。そしてさらにその半分仕事をする人たちもですね、片手で、ね、投げ槍を手に持って、そして片方の手で仕事の道具を持ってこの仕事に当たりました。
あのね、これすごいですよ。この荷を運ぶ人たちが持ったのは槍だったでしょ。本当に理にかなってるよね。あの槍だとね、いろいろとあの荷を担ぐ人たちに必要なんですよ。荷を担いでえっころしょって立ち上がる時も、その槍のね力にちょっと頼ってすることができるんですね。で、自分の体のバランスを取ることもできるんですよ。そんでもう槍を持ってやってるから、敵からしてみればね、あの荷を担いでまであの槍を持ってね、やる気満々、恐ろしいですよ。敵からしてみれば抜かり目ないなって。だから本当に荷を担いでいる時ね、その時に私たちの手に持つべきというのはね、その本当に担ぐ時に必要な力を貸してくれるこの槍、そして敵が来た時に自分に直接来る前に仕留めることができるこの槍、必要なんですよ。だからここを見てるとね、遠くにいる者のためには矢を放ちね、そして中間地点にいる目に入ってくる者に対しては槍を投げね、近くの者は両刃の剣で切り落とすね、そしてまだこれらの者が勝手に入り込むことができないように見張り役を置いて、でラッパを吹く、もう完璧なんですよ。だからここまで完璧にされていたからね、敵は恐れるしかない。今まで私たちはこれができなかったんですね。私たちの再建のためにもこれが必要なんですよ。
で、ね、仕事をする人は片手でしか、ね、作業ができない。でしかも作業する人の半分はもう、ね、武装するものとして回ってしまっている。一体じゃあ作業は全然はかどらないんじゃないかって思う人もいるかもしれません。いや、逆です。これですね、最も作業がはかどる、ね、効率の良い霊的なその作業の仕方なんですね。このむしろですね、武器を持っていないで、武器を持たずにもう両手で仕事をしている、ね、これ一見すると仕事がはかどるようでいて、実は日々恐れていなくてはなりません。そして敵はその様を見るとき、あいつは丸腰だということで、ね、もういつ攻め込んでも、ね、おかしくはない状況で、荷物を担ぐ側は反撃ができないから、ね、ビクビクビクビクしていなくてはならない。はかどらないんです、作業は。ですからこの、ね、武器を片手に、もう片手に仕事道具、これははかどるものです。これですね、片方の手に、ね、武器を持つ、両手に御言葉の剣を持って、ね、ただ御言葉宣言だけをして仕事を全くしない、ね、これは全くはかどらないんですね。よくこういう人がいます、ね、もう仕事あるけど一日中、ね、御言葉宣言をしている、ね、お店の番をする時に、ね、お店でもういらっしゃいませって、ね、呼び込むべき時に、よし、神様は第一にして御言葉をずっと読んでよって、お店の番を知る人がですね、御言葉を読んで、お客さん来てもいらっしゃいませ言わないでって、全然はかどらないですね。これでは御言葉を握りしめる、これは肝心なことですが、しかしもう片方の手、ね、仕事もしなくてはならないんです、ね、ビジネスマンのクリスチャンの皆さんは、ね、しっかりとビジネスもし、そして御言葉を握りしめ、それによって仕事がはかどっていくんです。
要するにですね、私たちの仕事と御言葉を切り離すなっていうことを言ってるんですよ、ね、どうしても教会で礼拝が終わって出てた、その後はね、もう人間そのものになっちゃって、ね、もうなんだか知らないけど信じていない人となんだ変わりがない生活をしている人たちが失敗者になる。どういうことかって言ったら、片方の手では一生懸命仕事をし、片手にはね、神 共にいまして、だから自分の中に神共にいましてっていうね、その自分にならなければならないんですよ。御言葉をずっと握りしめているね、遠くの敵に対してはね、握りしめた御言葉で矢を放ちね、中間地点にいる者に対しては、ね、槍を投げね、で近くに来た者には両刃の剣である御言葉で切り裂く。これをずっとやっているとどうなるかって言ったらね、神共にいましての人でしょ。だから遠くの敵も私を恐れ、真ん中にいる者も見れば矢を投げるんだもんね、恐れるよ。近くにいては両刃の剣で切り裂いてしまうんだよ。そしたらこういう実績を積むことによってどうなるかって、皆さんは霊的世界において有名人になる。ね、あの橋本家はいたダメだって、切り裂かれるから、槍でやられるでしょ。こないでやられて私足一本がダメになったよって。どういうことかって言ったら、遠くっていうのは私とあんまり関係ないこと、私とあんまり関係ない人が、私とあんまり関係ないところでね、物事が起きている。でも神のこの御言葉の見解からしてみれば、起きていることがもう絶対悪いことと思った時に、それに対して取り締まることが、遠くにいる者に対して矢を放つということなんですよ。だからあらゆることに神の子は関わらなければいけない。神の権威を運ばなきゃいけないね。それで真ん中地点っていうのは、危うくは私に来るかもしれないやつなんですよ。真ん中にいるっていうやつは、だから槍を持って真ん中にうろぞろしてて、来るかもしれない、逃げるかもしれない、隙を伺うもの、これに対して槍を投げるんです。そしたらこの槍を投げられたものはね、もうびっくりするわけなんですね。抜かり目がないね、近くにいるものを絶対許さない、座ってきつ。でこの時に当たる当たらない、この確率はあると思うんですよ。でもあのね、投げることによって脅かすということは成功なんですよ。で私たちが普段日頃この訓練を、この訓練を重ねていけばいくほど全部当たっちゃう。だからどうなるかって言ったら、霊的世界においてね、悪魔サタンに恐れられる人になる。これが必要なんですね。ネヘミヤが本当に素晴らしいのは、ですね、このネヘミヤ改革、これを私たちの実生活につなげたんです。そして実生活の中において私たちがどうね、なすべきか、立つべきかということをネヘミヤが全部ここで教えてるんですよ。素晴らしいですよ。
ですからね、片手に武器、片手に仕事の道具、これ、ね、霊的な戦い、霊的な仕事をする上で非常に重要なことです。御言葉だけを持っていたらそれは仕事にならない。それと同じようにですね、世の仕事道具だけを持って御言葉を握らないというのも全くはかどらないんですね。一見それはかどるように見えます。ある一定の以上の成果を収めても、しかし敵が来た時にもやられる方がボロボロなんですね、御言葉の剣を持っていないとするならば。ですから、ね、しっかりと両方を握りしめてこの仕事に取り掛かる、これが霊的なミニソリにおいて、あるいは霊的な仕事において非常に大切な立ち位置になってくるわけです。でさらに18節の方を見ますと、気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私はなお主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなた方が角笛が鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。アメン。このようにして遠く離れた人々に互いに合図を出し合って、そして、ね、一方が危険ならばすぐに角笛を吹き鳴らしなさい、ね、このようにですね、スクラムを組むんです。クリスチャン生活も同じです。互いにスクラムを組ん で、それであるクリスチャンが、ちょっと私 お酒のことで負けそうだ、ね、どうか来てくださいって、そういうふうに角笛を吹き鳴らす。ある人はどうしても何かゲームの誘惑に負けそうだって、そういう時に吹き鳴らす。そのようにしてもう一斉にクリスチャンたちが集まって祈りをして賛美をして礼拝をして、そのようにして礼拝、この霊的なスクラムを組む。そこに悪魔サタンは立ち入ることができないですね。実際にこれによって敵は一切立ち入ることができませんでした。でそれでどんどんどんどん、ね、仕事がはかどっていって、でついにですね、仕事は終わるんですが、それ非常にスピーディーでした。え、そんなに短い期間でこの工事完成したの、驚くぐらいです。で皆さん、この 6章の15節を見てください。これ何日で城壁が完成したか書いてあるんですけども、6章の15節、こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。アメン、ね、52日です。92年もずっとですね、手つかずだった、ね、誰かがチャレンジしようとしては諦め、誰かがチャレンジしようとしては失敗し、その頑固にな、絶対これは建造不可能と言われていたものがたった52日です。片手に仕事道具、片手に剣、そして互いにラップを持って、そして兄弟姉妹互いにいつでも助け合えるような体制を整えておく、これ52日でこの92年誰も成し得なかったことができたんです。そんなもんです。目の前の瓦礫の山に絶望して諦めて結局何にもしない、これ90年何にも立て直しがないままの状態になってしまいます。
ですね、私たち一人一人が再建されなければならないものなんですね。どういうことなんですけど、再建されなければならない私たちを人からしてみればね、92年もの手つかずにされて、あらゆる時に再建しようと思って行って失敗して失敗して、それをもう繰り返ししていて、それがもう瓦礫の山になっているわけなんですね。だから必ず敵はね、私たちに瓦礫の山を見なさいって言ってるんですよ。お前はまだ失敗するよって、まだもう三日坊主になるよって、まだお前はね同じことを繰り返すからって言ってるのね。だから敵は必ず私たちが失敗したものを見るように仕向けて、そして私たち自身が自分が失敗した実績を見て、そして失望して、そして自分再建に失望するように、まだ私はダメだから、やっぱそうだよねって。でどういうことかって言ったら、例えばの話、1週間ねパチンコ行かなかったなのに、ね、のこのこ来るんです。そしていや行こうよって、なんとかっていうところが出るらしいよって、今日足してらしいよ、足してるらしいよって、いや行かないって、もう行くのやめた、もう今度からしないって言ったら、お前そういえばこの間もなんかやめたって言ってたよねって、でこの間何日だったっけって言うんだよね。でこの間10日間、そうだね、この間10日で私もう破れてしまったねって言ったら、今日何日目っていうのね。そしたら今日7日目、長くて3日だね。そんな3日、頑張って、ね。その11日目に行くんだったら、今、パチンコ屋が足してる時に行こうぜ。あなたは失敗するもの。あと3日頑張ったところで、ね。まだ頑張りきれるわけじゃない。だから、やめた方がいいよって。まあ、あがくな。ということを言って、失敗したものを見せて、そして私をできない人、できないものとして、相手じゃなくて自分自身が、私自身が自分にハンコを押して諦めることを仕向ける、これが悪魔サタンがやる。でもね、神様は何言ってるかって言ったらね、1時間やめたことを見てるんですよ。お前の1時間ほんとかわいいって言ってるんですよね、お前の一日、私は私の喜びだよって、お前のやめてくれた一日喜びだよ私のって、うわーって3日間も私を楽しませてくれたね、ね、1週間、ほら天使たち見てごらん、私の子が1週間も私の楽しみをね増やしてくれたよ。 これが神様なの。これが神様なのに、この神様が私たちに限りなく愛、憐れみ、許し、その恵みを持って、ね、限りなく私たちにオープンで、限りなく私たちがやったことのね、天の天までもう本当に認めてくださって、そして、もう、あなたは私の喜びだよ、って言っている。そこには、あのね、目を向けさせない。向けさせないで何をするかって、失望するように、失望するように。で、そこに目を向けさせるんです。失敗してもいいの。失敗したなと思った時に、今した、失敗したけど今から、今まで失敗したけど今から、工事4分まで失敗したけど、工事5分から私は失敗しない。これでいいの。これを今まで私たちはね、あんまりにも私たちが失敗してきてしまった。ね。焼け落ちてしまった。枯れ木の山を見させられて、そして自分に失敗、失望するように仕向けられて、その通りの状況になって、神様が私を喜んでくださっているところを全然ね、気づかなかった。これが今まで私たちがやってきたことなんです。でも、このネヘミヤの改革を通して主が教えてくださっているのは、目に見えてやることを教えて、目に見えてやることをさせて、さして、そして目に見えてその敵が恐れるのを見せたんです。だから、今まで見えない世界において神が喜び、見えない世界においてね、起きていたことを目の前に現実化して、ネヘミヤを通してね、あのキリストにあって生きる人の勝利のあり方、これを目に見える形で見せてくださったのがこのネヘミヤの改革なんです。だからこれは私たちの改革として受け入れて、私たち自身が自分の再建のために必ずこれしなきゃいけない。
でさらに16節、6章の16節、私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。アメン。敵は大いに面目を失いました。このイスラエルの民を恐れによって、恐怖によって陥れて、もう人生の最強をめちゃくちゃにさせようとしていた、その目論みは神によって打ち砕かれました。我々の神の助けによってこのことが成就した。ですから私たちが御言葉に固く立つとき、敵が恥を見るんです。ネヘミヤのように、もう敵が恐れの言葉を投げかけてもネヘミヤは一切動じなくて、逆に、互いに助け合いなさい。逆に、あなた方は、恐れてはならない、誠に恐れなくてはならない神を恐れなさい、そういうふうに御言葉に固く立った時、敵は恥を見ました。敵はですね、偽りの父ですね。サタンは偽りの父と、いうふうに御言葉が書いてあるんですけど、サタンはですね、いかにも何か悪魔サタンが強いかのように思わせてくるんですけど、しかし逆です。悪魔サタンはキリストにある私たちには 100% 勝てないんです。
アメン。
サタンはキリストに属する私たちには 100% 負けます。サタンの側が、私たちの側は勝ちます。
アメン。
この悪魔サタンですね、あらゆる恐怖を、吹き込んで、あらぬ恐れ、あらぬことを吹き込んでくるんですが、しかしそれみんな再建の技を、打ち壊そうと、やめさせようと、脅しをかけてくるんです。この私たちは悪魔サタンに対して本当に勝利者で居続けるべきために、この御言葉にしっかりと固く立って、そして互いに助け合うという体制を整えていく、これがとても大事です。で、私たちはキリストにあって勝利者、もう皆さんはご存知ですね。悪魔サタンはこの私たちキリスト者が御言葉に固く立とうとすることを最も実は恐れてるんですね。なぜなら私たちはもうすでにキリストにあって勝利したものというこの真理がある。そこに 私たちが、ね、立つとき、悪魔サタンはもう 100% 逃げ去る以外ない、もう勝てないからですね。悪魔サタンは だから私たちが礼拝することや賛美することや、また、ね、御言葉を宣言すること、生徒の交わりをすること、そこをですねさせまいとして集中的に邪魔をかけてきます。いかにキリストから引き離そう、いかに信仰から礼拝から引き離そう、そしていかに生徒の交わりから引き離そう、そのようにしてきます。
自分が再建に取り掛かった時に必ずお前はできないよって、この間も失敗したもんねって、期待するよどうなるのか、もうことごとくこれを仕向けてくるものがいるんですけれど、皆さんね、私たちが再建に取り掛かった時に私たちに物事を申す人がいるんですよ。でその時にプラスの方で申す人とマイナスの方で申す人がいるんだけど、皆さんがね、その私に物事を申している人がね、どんなにそれらしいもっともらしいことを言っているとしても、その人の身を見てください。その人の身がね、本当にその物事を申していいかどうか、それをね絶対に見て確認するべきなんですね。この悪い奴らが言っていることは、それをね、どんなに彼らが言っている言葉がね、本当に理屈にあって、ね、理に正しく、ということであっても、その言っているものが泥棒だったら、その言葉もね、価値がないんですよ。その言っているものが詐欺師だったら、言っている言葉の価値がないんですよ。詐欺師とね、良くない人間は、その正しい言葉で権威を得て、ね、詐欺まがいで私たちの上に立とうとする。だから、身がないものが、ね、物事を申す。そして、それで私たちにその命令を聞かそうとするのは、これ絶対詐欺まがいなんですよ。よく聞いてください。悪い預言者バラム、ね、バラムを、主が用いようとしたんだけど、心がひまがってしまった時にバラムの、ロバを用いたよね。あのロバでさえもね、主人の言うことを正直に聞いてたロバなんですよ。だからロバでさえも主人の言うことに正直にね、まっすぐに聞いてたロバだったので、そのロバと会話した後に、ね、あ、そういえばそうだっつって、この預言者が納得するじゃないですか。いつ私があなたをね、逆らったことありますかって。そういえばそうだねって。逆らっているのはね、逆らっているのは、もうそれ相当の理由があるんですよって。ね、あなたを助けるためだ。ね、その助けるためにね、そう、用いられた。ロバでさえも変なロバじゃなかったんだよね。普段から忠実なロバだったんですよ。で、身があるロバなの。だから身がないものが今再建に取り掛かろうとしている人をくじかせたり、もっともらしい言葉でその人を罠に引っ掛けたりすることは、これはね、悪魔サタンから与えられているその仕事をしてるものに過ぎないんです。だから、身がないものの言葉を聞いてはいけない。うん、私たちに物を申す人を言った。そしてその人が身がある人であるならば、ね、それをよく聞くべきでしょう。例えばの話、再建に対してすごく身がある人だったら、再建のことを言った時に聞いた方がいい。本当に、主ご自身はその場所場所において必要な人を正確に用いますよ。何をするか、再建に取り掛かった時にざまが現れた、何をするかしたら、正しい行い、それを維持し続ける、そして賛美して祈ることを失望する暇ない、賛美して祈ることをもっとね、いそしむ。そうすればどうなるかって言ったら、志を豊かにして そして矢を持ち、槍を持ち、両刃の剣を持ち、ラッパを吹き、ね、賛美して祈るという、もう完璧。そしたらそれができた時に主が何をするかって、相手に恐れる心を与え、さっきまでは私が恐れてた、それなのにそれが完璧に整えられた時に相手が恐れたってこう聖書に書いてある。今パスタや私の見解を言ってるんじゃないんですよ。聖書に書いてあることをその通り言ってるんです。
私たちが人生を再建しようとするその後に及んで、ね、必ず敵のその心くじかせる攻撃があります、ね、その敵のそのやり口、皆さんも学びました。敵は皆さんの、ね、城壁が崩されているそのくずくずの様を、ね、それに皆さんの目をフォーカスさせます、ね、崩されてしまったように見える、ね、人生、破綻してしまったような、ね、夫婦関係、破綻してしまったような親子関係、もう破綻してしまったような自分のその体、健康状態、破綻してしまったような親子関係、破綻してしまったようなその経済、破綻してしまったようなその社会的信頼、そういったもの、その今あなたはこんなにボロボロでしょ、無理だよ、立て直し無理だよ、敵は必ず そのですね、その城壁の崩されている、ね、石くれの山、ね、これに目を向けさせて無理だよと、ね、仕掛けてくる。この敵の攻撃の方法みんな分かりましたね。神様は全く逆なんです。皆さんの現状と、そして今日一日皆さんが主にやって頑張ったこと、それを主は評価してくださいます。皆さんが、ね、今日御言葉に寄り添って生きたその一日のその一つ一つの頑張り、その積み上げ、それが、ね、すなわち御言葉を片手に取って、そして、ね、仕事の道具を片手に持って御言葉を手放さず、また、ね、なすべきこと、今日なすべきこと、それを手放さず、そして一歩進んだ一日を終えるならば52日、ね、それによってこの再建がどんどん進んでいくんです。ネヘミヤたちはこのわずか52日をもってこの再建が完成しましたね。皆さんも同じです。過去のことは見なくていいんです。今現状のその崩されている様、これも見る必要はありません。皆さんはただイエス・キリスト、このお方を見続けて、そして将来この道に進んでいった先の将来の自分はどんなに素晴らしいか、神の子として与えられているその特権とその将来と希望の計画がどんなに素晴らしいか、それを信じて見続けて進みゆけば、ね、もう敵の攻撃を、耳にすることをしないで、むしろ互いに兄弟姉妹同士がスクラムを組んで、互いにもうラップを持って警告を発し合って、警告を発された兄弟姉妹のところにもう兄弟姉妹がわーって集まって、ね、一緒に助け合う、ね、そのようにしていくならば本当に速やかなんです、城壁の再建が。
これね、皆さん忘れてはいけないことは、ね、先週も言いましたけど、あ、そうかと思った時に今から始めるね、明日から、後からはダメです。今から始める、今からパチンコやらない、今から飲まない、今からこれこれをしない、今からこれこれをする、今からなんですよ。今からしない人を箴言でね、怠け者って書いてありましたよ。先週そうだったよね、怠け者ってね、怠け者はどうなるって箴言書いてありましたかね、貧乏人に、ね、なるスピードが速いって書いてあったでしょ。高騰のように、貧しさが高騰のように襲いかかってくる。ね、なんで今自分の悪い癖を直さなかったら、社会的な全部の地位を失うようになり、信用がなくなり、そしてね、それによって今まで得ていたものが全然得られなくなっちゃう。それがね、もう本当にやればやるほど得られる口がちっちゃくなって、そしてチャンスがちっちゃくなっていくから、だからね、後から後から明日からと言って 言ったもの、手つかずのものが自分を貧乏にするんですよ。で、その貧乏にするっていうね、強盗のように突然襲いかかるということが書いてありましたよね。で、もう一つね、兵隊のようにって書いてありましたよ。兵隊、兵隊はね、階級があるんですよ。だから一番最初は優しいものから来るということね。そしてそれでも離れなかったら、どんどんどんどんね、悪い、私たちに対して悪さができるね、悪巧みのこの階級が高いものがどんどんどんどん私たちに来るって。あれ、星付きが来ちゃったら大変だよ。星が来ちゃったら大変だよ。このその星の下にたくさんいるじゃん、兵隊が。悪さしてくれる兵隊が。それが全部命令通り動くっていうことでしょ。だから階級が高くなれば高くなるほど人生もめっちゃくちゃになっちゃう。悪いもの、階級がね。だからそれを防ぐ方法が聖書に書いてあるじゃん。今日から始めなさいって、ね、始められたらね、主ご自身があなたの守りになるよっていうことを書いてある。だからやめることは明日からとか後からはない。今聞いて気づいた時からやらないとダメなんですね。そして遠くの者に対して矢を放ちね、ちょうどうろずろしている真ん中の者には槍を投げかけ、そして近くに来た者はもう両刃の剣でスバッと切る、切り落とすね。そしてなんか変なものが来たなと思ったら、自分一人で頑張らずにラッパを吹いて、そして祈り手のスクラムをね、こう組んでいる人たちに、今こういうことがあるから祈ってくださいって祈る。そうするとそれが全部終わった時に恐れが相手に生じる、敵に生じるっていうことが書いてある。だから私たちができる方法は全部主から今示されました。示されたことをやれば保証を得るということも示されています。ぜひ怠けずに、後からとか明日からじゃなくて今からするべきですよ。そしてもう一つは、皆さんを失望させて皆さんが立てないようにするために、皆さんの失敗してきた瓦礫の山をいつも見せるのが敵なんですよね。92年もののこの瓦礫の山、これをね、山は堅実としてあったということに、もう過ぎてしまったものをね、山があっても関係ないじゃん。あれは昔の起きたことでしょ、昔体験したことでしょ。今噛みしめてまだ苦しみを味わう昔のこと、それやることないじゃん。借金して苦しんで、その後になって全部解決されたのに、その後も、ああ、あの時借金で苦した。ああ、あの時借金で苦した。ああ、あの時、一日中それやるの。違いますよ。瓦礫の山を見せて、私たちをね、卑屈にするのは敵の技なんです。罠なんです。だから、そこに陥っちゃいけない。だから、それはもう、以前のものは過ぎ去り、新しくなった。一時間前のものは過ぎ去り新しくなった。古墳前のものは過ぎ去り新しくなった。今立っているのは私は主の前なんですよ。過ぎ去ったことをそこにね、とどまらせて、私たちを失敗する場所にとどまらせようとしているのは敵の攻撃です。だからぜひそういうことじゃなくて、いつでもこの鼻で息を捨てる間はいつでも神の前に立てるね、その資格があること、鼻で息を捨てる間だよは、いつでも神の御前に立つ資格が私たちにはキリストイエスにあって与えられているということを絶対に信じて、いつでも失敗したなと思ったらすぐ、お酒飲みながら、ああ失敗したなと思ったら湯飲み割っちゃう、ね、今ああまた失敗したのだ、バーンって割っちゃう、ね、それでしよう、今割っちゃいました、もうしません。これが私たちがするべきことなんですね。主は何をするかって言ったら、ほら見たか、うちの子湯飲み割ったぞ、 と残ってるもの、決心して捨てるの見たか、これが主が喜ぶことなんですよ。で、敵はね、お前今まで全部飲んじゃってね、本当にスズメの涙くらいしか残ってないものをね、今からやめますって捨てる、そんなのね、聞いたって、もう神様なんかそんなの認めないよっていう。でも勝手に言うな。神はそのスズメの涙ほど、でも決心して捨てたものは、主は言ってるんですよ、天使たちに。ほら見たか。今、スズメの涙ほどのものを捨てたぞって。嬉しいよって。これが主なんですよ。だから敵の罠に引っかからないでください。今、主が立ち返った私を喜んでくださるということに私たちはいつでも立たなきゃいけない。災いが来た時、その時、霊の世界においてはイエス様もサタンも、ね、商売を始めます。サタンは、ね、瓦礫の山を見せながら、お前はダメだっていう商売をするんです。イエス様はね、スズメの涙ほどのね、その私の決心を見て立つんですよ。で、土地と取引をするか、土地と取引をするかは私と皆さんが決めなければならないんですよ。イエス様と取引しましょう。あらゆる面においてイエス様と取引しましょう。アメン。
今日は戦う術を学びました。戦いで必要なこと、まず皆さんの言葉、これを真理の御言葉、これをもって皆さん自身が信仰を混ぜて告白すること。敵はいろいろ投げかけてきます。もう気落ちさせるような、もう目の前の瓦礫の山、それに身を向けさせます。しかし主はそんなことではなく、本当に皆さんが今日一日主の御言葉のゆえに悪いことを下ろした、そしていいことをした、それに主は評価してくださり、その一日の積み重ね、明日もまたその積み重ね、それによって今城壁は52日の積み重ねによって再建されました。どうか皆さんもこの御言葉を選択する、その通り行う、そして片手に御言葉をしっかり握りしめると同時に、もう片手はしっかりと皆さん自身が仕事をする、なすべきことをする、なしてはならないことはやめる、これをし続けて、ますます皆さんのあらゆる城壁が再建され、そしてますます皆さんが立て直って、より優れたことをするようになり、より堅固なもの、より大きな働きをするものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今から皆さん一人一人がそれぞれ今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。人間誰しもが再建が必要です。キリストにあって再建されないそのものは主よ、本当に不幸なものです。でも幸いなことに、私たちこの汚いものをあなたがキリストにあって再建するものとして選んでくださり、イエスキリストの皆と地上と命の栄光によって日々私たちを再建してくださっていることを感謝いたします。この再建しっぱなしの私たちではなく、主よ、キリストとスクラムを組んで、主よ、本当に矢を放つ者、そして槍を投げつける者、そして両刃の剣である御言葉を持って、私たちの近くにいるその敵を切り離す者でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主イエスキリストの皆と地上と命の栄光によって私たちをあなたが助けてください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とにより頼む者でありますように、仰せられたその言葉を身につけて、主を耳につけて、思いにつけて、心につけて、手足につけて、それをまっすぐに守り行うことができますように祝福してください。イエスキリストの皆と地上と命が栄光によってラッパを吹く者でありますように、遠くのその敵に対しても容赦ない私たちでありますように、中間地点にあって私たちの生活を、主を、私たちの人生を、私たちの成功をこうやって伺い見ている、その悪いものに対して矢を 投げつけることができますように。主よ、あなたが私たちを今日この御言葉を通して力強くしてくださっていることを心から感謝いたします。私たちはあなたから選ばれて今日このネヘミヤの言葉に預かることができました。このネヘミヤの言葉によって再建とは何か、再建のために私たちがなさなければならないそのすべは何であるか、それをあなたが豊かに教えてくださったことを感謝いたします。このネヘミヤの再建に加わった私たち、そして自分を再建してくださるイエスキリストにあって再建されたものとなられます。そして私たち自身ではなく周りにいる人々の主よ、人生もまだ彼らのあらゆる歩みも再建にしかかることができ、できるネヘミヤ、この時代のネヘミヤとして働きができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主よ、怠け者のその本当に障壁は一番低かったです。主よ、私たちが怠け者の障壁、これを築く者になりませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。私たち一人一人が社会に出ていて今まで働く時に主よ一生懸命仕事に勤しんでいました。でも主よ、あなたの御言葉、あなたの御言葉によって私たちを満たして、そして御言葉の意識を持ってこの社会に出ていて私たちの仕事をはかどらせてください。そしてことごとく成功することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを心から感謝いたします。主イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によってこの御言葉による再建がことごとく主よ私たちに許されていることを感謝いたします。ラッパを吹く者、主よ、歓喜を入れる者として私たち一人一人をあなたが用いてください。敵が来たのをいち早く察知して、そして歓喜をうならして、そして矢を放ち、そして槍を投げつけ、両刃の剣で切り裂く私たちでありますように、切り捨てる私たちでありますように、主が私たちを力強くしてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられる主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。イエスよ、今日あなたが私たちに希望を示してくださったことを感謝します。92年もの間もう頑固に瓦礫であり続けたその城壁はたった52日をもって完成しました。主よ、本当に私たちが共に信仰のスクラムを組み、また敵の見せる瓦礫の山ではなく、あなたが見させてくださる完成した自分、それを見続けてそれに当たることができますように。主よ、本当に瓦礫と化してしまった自分の人生、瓦礫となってしまった自分の親子関係、瓦礫となった夫婦関係、瓦礫となった自分のその生活習慣、生活態度、瓦礫となってしまった社会的信頼関係、瓦礫となってしまった自分の健康、この体、肉体、そういったものは主よ、あなたと共に歩むことによって、御言葉片手に、そして仕事を片手に進みいくことによって、54日、主よ、その54日を続ける私たちでありますように、その50日をしっかりと続けて、そしていともあっさりと立て直しが行われ、そしてさらにその50日の後はさらに有益なこと、さらに大きなこと、それを成していく私たちでありますように、あなたが今日希望を示してくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。それでは、主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。
皆さんお立ちになってください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。